南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の、492ページね、祖父と理領、祖父と理領ですね、御所じゃなくて、解釈だけになってますけど、一緒に読みますね。はい。祖父と理領、漢の武帝は北方の騎馬民族郷土を制圧するためにあらゆる力を尽くした。ある時、武帝の施設として郷土に赴いた祖父は敵の計略にかかり全員が捕らえられた。郷土の王善は全員に降伏することを勧めたが、一人祖父だけはこれを承知せず、以後19年の間暗い穴蔵に閉じ込められて、漢とは庄司の頼りすら途絶えてしまった。しかし玄関の異国の地にあって屈することなく一人生き続けた。祖父が捕らえられてから1年後、官軍の名称で後には摂光将軍と言われた李光将軍の孫李良はやはり郷土との激しい戦いの末に捕虜となった。前後の長い説得の後、やがて李良は郷土で生きる決意を固め、家臣となった。これを知った漢の国では李良を非難して家族を罰し、合わせて祖父の忠節を喧伝した。しかし二人の間には故国を離れ囚われの身となった者だけにわかる共通の思いがあり、やがて祖父が漢へ帰ってからも長く交友を保ち続けたと言われる。このお話はですね、その後のところに主従お振る舞い御所、高日坊御所、法蓮生国父天御前御所、松野殿御家天御前御返事、妙法比丘に御返事、妙心に御前御返事、妙心に御前御返事、丹念生というたくさんのですね御所に、この今のこの話がですね、この惹かれてるんですけども、特別難しい話じゃなくて、その時代の人たちはこの大聖人がこの手紙の中にこの話を書いた時に、みんなその知識としてその知ってた話なんですね。ですからその腑に落ちるというか、そういうことなんだなというふうにこの大聖人の言葉をこの聞いてですね、それでその信心に重ね合わせてその納得されたというこの内容のこの話なんですね。それで、中国はですね、その漢民族とですね、 漢民族っていうのはこの南の方ですね、それからこの北方民族で、北の方はですね、その寒さが厳しいので、その騎馬民族、つまり羊とかですね、馬とかですね、そういうものを買って、その放牧してこの生活してこのいる民族なんですね。で、南の方はですね、この温暖ですので、その田畑、田んぼであるとか畑であるとか、そういうその農耕のこの民族。そうすると、この騎馬民族の方は点々と、その例えば牛とか羊がですね、草を食べてしまうと、次のこの草場にこの移っていくわけですよね。点々とこの移っていくこの放牧民族ということになるわけですね。で、下の方のその漢民族の方は、要するにこの農耕民族ですから、この同じ場所にこの定着してこの生活していくということになるわけですね。で、そうするとどっちが豊かだかっていうと、農耕民族の方がその豊かにこのなっていくわけです。で、豊かになっていくということは、この世の中を治めるところのこの力も、このだんだんだんだんこの強くこのなっていくわけです。ですね。それでですね、ずっとですね、この北と南のこの争いっていうものが、この中国の中でその絶え間なかったわけですね。途切れることがなかったわけです。ということはですね、その北の方のこの餌がなくなるとですね、その南の方までですね、どんどんどんどんこの動物を連れてですね、このやってきてですね、それでこの食べてしまうわけですね。で、その向こうの方は別に何も悪いと思ってね、やっているわけじゃないんですけども、どんどんどんどんこの食べていったらですね、その南のその漢民族の方はですね、その困るわけですよね。それがですね、そのもう昔から、もう西暦前からこのずっとその争いがこの絶え間なかったわけです。それでですね、その一番最初にですね、この中国を統一したところのこの秦の始皇帝がですね、BC214 年って言いますから、もう相当古いですよね。キリストさんより古いっていうことですからね。その時代からですね、この秦の始皇帝が万里の長城をこの作ったわけなんです。万里の長城、まあ要するに作り始めたわけですね。いっぺんにあの長いのができませんからね、この作り始めた、一番ひどいところからこの作っていくわけですね。で、なんであんなものをですね、その作んなきゃいけないのかと、今のトランプさんみたいに、この鉄の壁かなんかで、いいじゃないかというふうに思うんですけども、ただ向こうの北の側のそのここに書いてある郷土って、この南の方から呼ぶ言い方ですから、もう郷土って言ったらですね、もう人間以下のその野蛮人っていう意味ですよ。野蛮人っていう意味で、で、北のに住んでる人たちは自分たちを郷土なんて呼ばないわけですよね。南の人間がそうやって呼んでるわけですね。あいつらも野蛮人だからということで郷土と言ってるわけです。で、なんであんなですね、この分厚い、この塀を作んなきゃいけないのかと。で、人間が攻めてくるっていうことだけだったらですね、あんなもの作る必要はないわけですよね。それはですね、結局今言ったところの動物がどんどんどんどんこの入ってくる、それをこのとどめるためにですね、そのあの万里の長城というものをこの築いたわけなんです。人間が攻めてくるということよりも、もう動物がもうどんどんどんどん時間に関係なしにこの来て、 どんどんどんどんこの緑がなくなっていくということの方が、その南の人にとってはその耐え難いそのものだったわけなんですね。ですからもうずっと戦争がこの絶えないわけです。で、南の人が勝手に作った境界線が万里の長城と。北の人間は納得できないわけですね。なんでこんなものをこの作りやがってと。北が作ったわけじゃないですからね。南が作ったわけですから。でもあれだけのものを作るということは、南はそれだけ豊かだったということがその言えるわけですよね。それで秦の始皇帝がですね、もう自分たちの国を守んなきゃいけないと。自分たちの国を守んなきゃいけないということは、中国は一つじゃなくてその二つに大きく分かれてたということなんですね。それでですね、このその今の秦の始皇帝が万里の長城を作り始めたのが BC214 年です。それからここに書いてあるところのですね、漢の武帝というこの時代はですね、BC140 年から、BC60 年までのこの時代なんですですね。それでですね、このそこの時代を武帝って言うんですけど、武帝、武士の武に武帝ですね。で、この次の時代が小帝っていうふうに言うんですけども、この武帝のこの時代にですね、中国の前漢のこの武将であったこの武帝がその南のこの中国の南を治めていたこの時にですね、なんていうんですかね、北とこのいつもその戦争状態にこのありますので、その軍事のですね、この大将にあたるところのこの祖父という、ここに書いてる人のこの祖父っていう人がですね、その何百人もの、何千人か分かりませんけども、何百何千という兵隊をこの引き連れてですね、そして、まあ半分その戦争のようなこの状態で、その向こうにその北にの郷土に出かけていって、それでその交渉事をこのする任命にこの朝廷このその主君からこのその命を受けてですね、兵を連れてその北にこの向かうわけなんですね。そうしたらね、北からしたらですね、飛んで火にいる夏の虫ということでですね、向こうからわざわざですね、もう鴨がネギしょってやってきたということでですね、捕まえちゃうわけです。ですね。その話し合いも何も関係なしに、わざわざお前らの方からやってきてご苦労さんして、その捕虜にしてこの捕まえてしまうわけです。ね。こうしたらですね、何百何千というその兵隊はですね、もうそんな、まあ、ものすごい信念を持ってそのやってるわけじゃないですから、命令に従ってそのやってきたわけですから、そのお前らこの国の人間になれとね、もうお前ら捕虜として生きるか、この人間のために、この労働をして生きるか、どっちにするんだというふうに言われた時に、みんな死にたくないから、殺されたくないから、じゃあ分かりましたって言って、その言うことを聞いて、それでその国の人間にみんなこのなっちゃったんです。だからそれを引き連れてったところのこの祖母だけがですね、 その自分の家来がそういうふうになったとしても、私は絶対にこの武帝の自分の国のこの主君である武帝のこの家来としてその生きるから、この国のその言うがままに自分は生きるということはしないと、煮るなり焼くなり勝手にせえと、まあ、そうやって言ったかどうか分からないけど、まあ、そういうふうにその開き直ったわけだね。そうしたらね、ふざけた野郎だということでね、その穴牢っつって、まあ、洞窟みたいなこの牢屋にその入れてですね、それで食べ物も飲み物もですね全く与えないというその仕打ちをしたわけです。そうしたら祖父はね、自分の着ている服までこの食べて、それからこの牢屋の中にですね、この吹き込んでくるところの雪をこの水にしてこの飲んでですね、もう何年も何ヶ月もう何年も何年もですね、その死なないわけですよね。食べ物を与えてないのに、なんでそのこいつはその死なないんだろうということになって、それでとんでもないその恐ろしいその根性をしたその野郎だということになってですね、でもっと北のこの厳しい環境のところにですね、この流してしまえと、もう流刑ですよね、流してしまえというふうにこのなってですね、それでこの北のもっと厳しいその環境のところにですね、この流刑者としてこの流されてしまうわけなんです、ね、そうしたらこの今読んだところに書いてあるように2年後にですね、今度はこの李良というこの人がですね、もう自分はこの祖父のような、2年前にそのしくじった祖父のようなですね、そんなその失敗は絶対しないというふうに言って、でその武士としてもこの血筋のいいこの人間なんですね。それでまたこの兵隊を引き連れてですね、それでこの北にですね、今度もう交渉事じゃなくて、もう最初からですね、もう戦争だということでですね、それでこの出かけてったわけです、北へ。そうしたらですね、もう郷土の方が騎馬民族ですから、だからその戦争事は強いわけです、北の方が。どうやってもその機動力がこのすごいわけですよね。それで簡単にですね、この家柄が良かろうが、その勇ましいその家柄であろうがですね、この李良も簡単にその捕まって、簡単にこのやられてしまうわけなんです。そしてこの李良にこの祖父の時と同じようにですね、お前その人質としてずっと牢屋で生きるのか、この国の人間になってその生きるのかというふうに、この郷土の王様がこの李良を説得するわけです。でそのうちですね、この郷土の王様の娘がこの李良を好きになっちゃって、それで李良もこの困ったなという話を思いながらもですね、やっぱりここで生きてその行かないと、その死ぬか、この好きな娘さんと一緒になってその生活するかということを考えた時に、これはやっぱりここの国の人間になった方がいいなというふうに思って、娘さんと結婚して、それでその郷土の要するに大臣にまでその娘の婿だということでその取り立てられたわけなんです。それでこの李良が今度は祖父のところへ行って、あんたも私と同じように生きたらどうだというふうにその説得にその言ったわけなんです。まあでもありそうな話だよね、そういうことをね。 そうしたらこの祖父はですね、なんだとお前は、お前どういう考えをしてるんだと、俺は絶対お前みたいなその生き方はしないんだというふうに、その牢屋生活っていうものをずっとこの続けるという、そういう生き方をまた選んだわけなんです。ですね、その後ですね、ずっと北と南がですね、その戦争をずっともう続けているわけには、もう何十年もその戦争状態でその続けているわけにはいかないということになって、次のこの時代のこの小帝っていうその王様にその変わった時にですね、同じ漢の時代なんですけど、その時代に変わった時にですね、この和睦、北の郷土と南のその国とですね、そのもう仲良くしていこうじゃないかと、もうそんなその殺し合いの戦争をいつまでも続けていくっていうことをやめようじゃないかというその話し合いがまとまったわけなんです。まとまったわけです。まあ、腹の中にえくり返ってんですよ。腹の中にえくり返ってんですけども、もうそのちょこちょこ殺し合いをするっていうことをお互いにやめようじゃないかという話になった。その時にですね、この小帝がですね、この小帝自身もまだその小さかったというか子供の時代ですから、この祖父をそんな知らないわけですよ、祖父っていう存在をね。だけど祖父っていう人間がこの郷土に捕まって、それでその牢屋に入れられているっていうことはその意識として持ってたわけですね。でその祖父を返してくれと、返還してくれというふうに言ったら、その郷土はですね、死んだと。そんなものはもう昔はいたけれども、もう今はそのいないんだと言うんです。ね、19年前ですから、19年経ってるんですよ。19年ずっと牢屋に入ってるんですよ。だ死んだと。なんかその聞いたような話でね、北朝鮮の拉致みたいな話ですよね。でそれで死んだと。その時にね、勝ってこの国でこの祖父のその家来だった時、まだ幼く年齢は幼いけども、祖父の家来だったその人がもう一人前の人間になって、そしてその瞬間に、その死んだって言った瞬間に起点を聞かせて、いやこの小帝が都でこの弓矢でそのカモっていうか狩りっていうか、あの渡り鳥のこの鳥がいますよね。でそれをこの弓矢でその狩りをしていた時に、その弓矢で殺したその狩りの足にこの祖父の手紙がついてたと。ということは祖父は生きてるんですというふうに言った時に、この郷土のこの交渉しているその人間が、これは逃げられないなというふうに感じて、分かったと、返すと、死んだっちって言ってたのが急にその分かった返すからという、まあ和睦してるのに、その死んだ知らないっていうことじゃまた戦争になっちゃいますからね。だから分かりましたと、じゃあこの返しましょうとね、解き放ちましょうと言って、その19年ぶりにこの祖父が自分のこのふるさとに仕えるその主君が変わった時代にまたがってその帰ってきたとね。つまり自分の信念というものをその貫き通して、そしてその帰ってきた。李良はそこの娘さんと結婚したまんま、そこの国で死んでしまった。だけど帰ってきてから、ここに書いてあるように、この自分は自分の命が惜しくてその国の人間になった、あなたは自分の信念を貫いて自分の国に帰った、 私は国に帰れなかった。だけど本当にそのあなたのその信念を貫いたこの姿というものを自分はできなかったけれどもこの尊敬しますというふうにこの李良は祖父とそのなんていうんですかね文通っていうかその心を交わしてその一生を終えたと。祖父もその李良をこの責めなかったわけですね。つまりあなたはあなたのそういう生き方というものはそれはそれで仕方がなかったんでしょうと。私は私のこういう生き方というものをその貫くしか道がなかったんだということをこの言った。俺は正しいけどお前は間違ってるということをもう言っても仕方がないこの19年というその長い年月がこの流れているということなんですよね。じゃあ何を守ったかって言ったら主君に対する忠誠だけです。ね、特別なんかっていうそのなんか宝物かなんかがあったっていうんじゃなくてその志を守ったっていう志を貫いたというだけのこの話なんですよね。今さっきの話の中でちょろっと言いましたけれども北朝鮮のこの拉致問題というのはですねその私たちは日本人ですから日本のそのことだけがその意識としてそのあるんですけれども日本人のこの拉致っていうものがその行われたのがですね、1970年代からなんですね。1970年代もう本当に向こうで亡くなってしまっている人たちもいるしそれから皆さん方もご存知のようにその拉致をされたけれどももうその拉致をされたということをうやむやにして言わないでもう向こうの人間向こうのその共産党の幹部として生きてるからもうそのことに触れないでくれっていうことでこのそういう今の李良みたいな生き方をこのされてる人もこのいるわけなんですね。で日本人だけじゃなくて韓国人は日本人よりも遅い1978年頃から日本人の拉致被害者の数倍その人数がこの多いそうなんですね。だから日本ではその韓国の何々さんとかいう報道は一切私たちは細かく聞いてませんけども韓国ではそのことが問題になって日本の拉致被害者と韓国の拉致被害者のその話し合いというものもずっと続けられてこのいるわけなんですよね。だから日本人が10人としたら韓国の人は20人30人40人っていうふうにその土地が近いだけにその人数が多いということなんですね。それから中国人のこの北朝鮮に拉致された人たちも1990年からその何人かいると。だけどこれはその共産主義国同士でそのうやむやでそのはっきりとその実態がわからないという状態。もちろん北朝鮮は否定しているというこの状態でもう全くその何て言うんですかね、名前を挙げてこの人が拉致されたというような報道が一切されていないと。だけれどもその神隠しみたいにいなくなった人が何人もいるというこの状態なんですよね。まさしくねもう今の祖父は19年ですけども北朝鮮の拉致被害者は48年間やってるわけなんです。昨日新聞見てたら横田めぐみさんのお母さんがその拉致被害を訴える講演を1400回してるって言うんですよね。1400回ですよ。1400回いろんな土地にね、日本中いろんな土地に1400回出かけていって話をするということはもう本当に大変なそのことだなというふうに思いますよね。 ご主人が体が不自由になってからもう奥さんだけでそれをやってるわけですよね。それから皆さん方がよくご存知の南アフリカのネルソン・マンデラさん、その人も国家反逆罪ということで1964年から1990年までの27年間ずっと独房にこの一人その牢屋に入れられて、その牢屋の小さな窓からこの外を見るだけというこの生活をこの強いられたわけですよね。要するに国の解放と自由ということのために27年間その牢屋に入んなきゃいけなかった。拉致の被害者は何のためか未だにその理由もわからない、そういうことのために、48年間そういう生き方を強いられてこのしまったとですね。さっきの祖母は19年間その主君に対する忠誠のためにその生活をこの強いられてしまったということなんですね。でこの物語を大聖人様が御所の中に引いて、そして本当に一般の世間でも自分の信念や自分の忠誠やそういうことのために自分の命っていうものをかけて、その長い年月その幽閉のそういうその拷問のような幽閉のこの生活っていうものをこの貫いたこの人もいると。ならば私たちがこの南無妙法蓮華経のためにこの自分自身の命を懸けるっていうことができないはずがないじゃないかということをこの大聖人様はこの物語っていうかその歴史の事実ということを通して大聖人様は訴えてこのいるわけなんですね。何のために命を懸けるのか、何のために自分の人生を懸けるのかと、それぞれの人がそれぞれのために自分の命自分の人生を懸けるわけだけれども、私たち南無妙法蓮華経の信仰者というものはこの南無妙法蓮華経の自分の命というものは何なのか、世の中のすべての命っていうものの根本は何なのかということを説いたこの南無妙法蓮華経の法のために自分の命を懸けるということは、自分の命のために自分の命を懸けるということなんだと。他人のために自分の命を懸ける、主君のために命を懸ける、そういうことのための命を懸けるっていうんじゃなくて、自分のために自分の命を懸けるということは当たり前のことじゃないかと、懸けないでどうするんだということをこの大聖人様はこのおっしゃっているわけなんですね。だからそれを私たちが大事にしなきゃいけないということですよね。だけど人間はね、なんでか分からないんですけどね、死ぬっていうことがねやっぱり嫌なんですね。死にたい死にたいって言って、もうこんなね病気に なったからもう死にたい死にたいって言ってる人でもね、本当は死にたくないんだね。死にたい死にたいっていう人に突然後ろでポンとって言って押したらね、危ないじゃないかと、で死ぬかと思ったとか言ってそう言うんだ。みんなそうなんですよね。みんな前も話しましたけど、うちの信者さんの中でね、40年ぐらい前からね、もう住職もう棺桶にねもう足半分ねもう突っ込んでるもう状態ですから、40年前から言ってんだ。ずっと棺桶引きずって生きてるみたいな人がいるんですけどね、全然棺桶に半分足突っ込んでないんで全然そんなもうその人の日常会話みたいになってるんですけども、何にも棺桶くっついてないんですよその人ね。死にたくないって言ってるようなもんなんですよね。 みんなそうなんですよね。みんなそうなんです。生きるっていう本能なんですよ。死ぬっていう本能はないんですよ。みんな生きたいっていう本能で、ご飯を食べるっていうことも、眠りにつくっていうことも、みんな生きるための本能なんですよね。だからみんな生きたいというふうに思ってるんです。で、死ぬ時も死にたくないと思ってみんな死ななきゃいけないんです。みんな命っていうのはそういうもんなんですよね。命っていうのは。だから本当にその命っていうものの尊い命、自分が生きたいと思っても生きられない、それだけの宝のようなその命っていうものを何のために使うのかということ。ね。だからさっきの利量は自分が生きたいから、その自分の信念を捨てて、そして向こうの娘さんと一緒になって、そしてその国で生きようというふうに考えたわけです。ね。今更逆らって、戦って、殺されてもしょうがないと。この同じ生き、もう生きさせてもらえるんだったら、もうこの国で生きていこうというふうに考えて生きた。ですね。だから本当に自分の命を何のために使うのかということ。祖母はもし死んだとしても、自分はこの国に生きるということは、自分の主君を裏切るということだから、そんな裏切ってまで自分は生きたくないと。それが自分の生きる道だからというふうにその考えた。死にたいんじゃなくて、自分の信じた道に行きたいというふうにこの祖母は考えたということなんですよね。だから本当に自分は何のために生きるのかと、何のために生きるということが一番価値のあることなのかということを私たちは考えなきゃいけない。生きたい、長く生きたいということは人間の本能だけども、何のために生きるのかということが生きるということの一番の大切な目的なんだということなんですね。そのことをこの取り違えてはいけないんですよということを、この大聖人様はこの物語を通して、世間の生きるということと、この信仰における生きるということと重ね合わせて、その生きるということを信者さんに考えてもらいたいということを訴えているわけなんですね。だから本当にね、この信仰というものをこのしていく中で、創価学会の時に教えられたような、病気が治る、お金が儲かるというような信心だと思えば、自分の命を懸けるということはできません。自分の命に南無法蓮華経の仏の命が備わっているんだという大聖人の教えというものを正しく学べば、自分の命を懸けていくということは、自分の命のために自分の命を懸けていくということはできるはずなんだということなんですね。だからぜひそのことをですね、大聖人様の仏法を正しく学ぶということは、自分の命がどういうもんなのかということを学ぶことなんだというふうに考えて、こういうこの大聖人の教えを学ぶ縁というものをこの大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。